宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第133回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さてさて、早速今週の一冊。先週に引き続き、東川徳也さんの完全犯罪に猫は何匹必要かという作品です。これはですね、また実はいかがわしシリーズの3作品目にあたるんですけれども、そうなんですよ、シリーズだったからね、読み進めていたらね、完全犯罪に猫は何匹必要か、こんなそそる題名はないと思う。もうね、猫と聞いては黙ってられないでしょうというわけで読んでみました。ネタバレになっちゃうといけないので、まあミステリーなのでね、三毛猫と招き猫が出てきます。そしてまたたびも小判も鰹節も、猫に関わるものがいろいろと出てまいります。そして三毛猫は複数出てまいります。いやね、結局まあミステリーで殺人事件なんですけれども、その中でね、猫がいろいろ絡んでくるわけですよ。でね、殺意の理由とかトリックとか、例えば凶器のこととか、そういうのが猫好きならではで、あれこれってさーって思うところはいろいろあるんだけれども、気になるところは出てくるんだけれども、それが全体のお話としてどうつながっていくのか、どう決着がつくのかっていうのがすごく楽しみでもありって感じで読み進めていたんですね。そしたらね、一部はね、宮永が途中であれこれってって思ったのが合ってるんだけど、最終的にあーここにこうつながるんだ、あこういう心の動きがあったかもしれないんだっていうのがね、すごく面白いなと思いました。どんな話か話せないからね、ミステリーってここが説明難しいよね、ネタバレちゃうんだもん。まあとりあえず猫好きの方ぜひ読んでくださいませ、絶対絶対楽しめると思います。あとはね、お笑い好きの方、ダジャレ好きな方、読んでくださいませ。多分ね、笑いのセンスが宮永と一緒なら絶対楽しめると思います。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商鵜飼と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小鵜飼、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイお疲れ様です。ライブに行きました。今回オリジナル曲ではトラブルもあったりしつつ、名前の話ではマイマイの動き込みで楽しかったです。 ラジオでは伝わりづらいので、ライブならではの企画でした。また見たいです。最後に大事なことを。別にチョコに釣られて行ったわけじゃないですから。でも美味しくいただきました。ありがとうございます。とのことです。ありがとうございます。そうなんですよね。ちょっとね、CDR、桶をまとめて1枚の CDR に焼いていくんだけれども、今回その CDR の多分ね、ディスクとライブハウスのデッキの相性がちょっとよろしくなくてですね、軽くポンと飛んでしまう場所がありのという感じでしたね。はい。やっぱりね、CDR はよく選ばないとダメだなと。で、大丈夫な CDR を買い溜めておかないとダメだなと、つくづく思いました。そうそうそう。そんでね、名前の話っていうのは何かっていうとね、とある方の名前の漢字を説明するのに一生懸命こうジェスチャーを加えて説明したんだよっていうのを実際にその場所でやったのと全く同じ動きをしながら説明したんですよ。確かにこれはね、映像がないと全く伝わらないかな。という感じですね。はい。ちなみにあれ、普通に日常的にあんな感じで全身使って喋っているので、たまに周りの方に、いや本当面白いよねって言われます。騒がしい人って思われてるみたいです。間違ってないかも。そしてなんとなんと、まだ続きのお便りをいただいているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから、マイお姉さんこんにちは。年齢を教えてもらえたので正しく読んでみました。さて、私が手作りのチョコを欲しがったのは、手作りのものをもらう機会なんてないので、それだけで嬉しいからです。お菓子じゃなくてもマイマイのお手製のものが食べてみたいです。でも要求はしましたが、無理はしなくていいですから、マイマイからもらえるなら何でも嬉しいです。ありがとうございます。そうですね、なんかね、お手製のものを大丈夫ですよ、はいどうぞって渡せる方はすごいなって思うんですよ。というのは、まず見栄えの問題もあるし、味の問題もあるし、あとはね、やっぱりね、なんていうかですね、いや別に何かやらかすつもりはないけれども、それが本当に安全なものかどうか、みたいな、そういうこともあるかなって思うので、はい。なかなかね、手作りというのは、難しいなと思いますけれども、かっこ食べ物、かっこ閉じ。工作とかだったらね、全然ね、妙なものを作って、こんなん作ったって、ちっちゃい子にあげたりして、変なのって笑われたりしますけれどもね。まあでも、手作りのものっていうのは、確かにいいものだろうな。なんか別にそれが食べ物じゃなくてもね、はい、作れるようになりたいなと思います。そして最後のお便り、話すのが苦手なので緊張してうまく言えなかったので、もう少し聞いてほしいことがあります。最近忙しくてラジオを聞いている時が一番リラックスできる、そんな状態でした。だいぶ病んでいたかもしれない。ライブでマイマイの歌を聞いて話をして元気をもらいました。また頑張れる、そんな気がしてます。ありがとうございました。まだわからないですが、5月も行けたらと思います。ありがとうございます。いや本当にこういう風に言ってもらえるのが一番ありがたい感想かなと思いますね。その時間を楽しんでもらうことしかできないので、でその時間を楽しんだことが自分にとって良かったなって思ってもらえれば、そのパフォーマンスっていうのは良かったんだろうし、いやー時間無駄にしたわって思われちゃうのはやっぱり残念だし、もちろんそう思われないように一生懸命頑張っているわけですけれども、はい、なんか楽しんでいただけたっていうのはすごく嬉しいです。ありがとうございます。またね、ぜひ次回5月でも5月じゃない時でも来ていただいた時に、またいい時間を、楽しい時間を過ごせたと思ってもらえるように頑張っていきたいと思います。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー、題して宮永舞稼働家への道。 というわけでですね、今年も2月、古流協会展が無事に終了いたしました。まあね、無事にとか言って、宮永が作品を出品したわけではないのですけれども。でもね、毎年毎年お手伝いをさせていただいて、恒例行事でございますので。でも今年はさ、会期中に大雪が降ることもなく、いや、よかったなぁと思います。去年はね、本当にね、大雪だったんですよ。で、そのね、翌日ライブの予定だったのが、雪が降りすぎてライブ延期になるという、すごくびっくりする出来事もあった時期でありましたね、2月ね。それに比べると今年は天気に恵まれたなと思います。で、2月なんだけど、季節先取り？暦の上での春っていうのをしっかりともう前面に出しているので、で、しかもデパートの中だから暖かいしね、中はね、すごく春爛漫といった感じだったんじゃないかなと思います。やっぱりね、桜は欠かせないかな。あとは、洋花だとやっぱりスイートピー？卒業式の時とかに渡す？花束に入ってる方かな？うん。春のお花だよね。だってほら、歌のさ、赤いスイートピーもさ、あれも4月の歌だもんね。うん。だからなんか、春だなーって思うんですよ。あとは、そうだな、定番としてあるのは、おもと？うん。お聖火では、定番の作品ですね。今回も家元先生が行けていらっしゃいました。あとはそうだな、あのね、古流協会展ね、やっぱりその春だねって思うそのお花もそうだし、あとは古流っていうのは江戸時代の中期にできた流派なんだけれども、そこからどんどんどんどん枝分かれをしていて、今では古流協会っていう、で古流協会に入ってなくて古流っていう名前のつく流派もあるから、本当に全部だといくつあるんだろうっていうぐらい分かれてるんだけれども、だからね、なんだろうな、あ、古流だなって、なんか共通点が見つかるところもあれば、ああ、そうなんだ、うちの流派の中だとそういう風にはならないけど、こういう行け方するんだなっていうのもあったりとかしますね。まあもちろんね、現代花的なところで言うと、うん、かなり自由だとは思います。それは古流としてだけじゃなくてね。うん。自由だと思います。今回ね、宮永が食いついちゃったのはね、また食べ物シリーズなんだけど、大体ね、こう食べるものを生けられてると宮永食いついちゃうんだけども、今回の作品はすごいよ。真ん中にドーンと来た大きな花材。椎茸の原木。かっこ椎茸付き。いやほら、椎茸のさ、原木って売ってるの知らないかな。宮永がね、子供の時に、うちの父が買ってきて、置いといたの。それでなんかね、最初にね、水につけて、水分吸わせて、で、あと日陰に置いとくと椎茸生えてくるの。でね、椎茸こう、むしょって取って、食べられるのね。で、食べるでしょ。でもね、またね、ほっとくとね、そこにやっぱり椎茸菌が残ってるからかな。また新しい椎茸がミューンって生えてきて、また大きくなって、あ、椎茸になったなって思うと、むしょって取って食べるの。そういうね、椎茸の原木があったんだけど、それを真ん中に来てて、で、お花もあって、でね、周りにね、アスパラとか、人参のちっちゃいやつとか、あと、本当にだからその、人参のさ、まだ大きくなる前、種から出てきて、ほんと、ひょろひょろってしたのとか、あと、ちっちゃいジャガイモとか、なんかね、箱庭みたいで可愛かったですね。はい。他にもね、いろんな作品がありました。カキもさ、バレンタインの時期だったからかもしれないんだけれども、ハート型で、なんか本当にバレンタインのチョコレートの代わりにお花が入ってるみたいなのもあったりとか、すごい可愛かったですね。6日間、たっぷりとお花を堪能いたしました。次は3月のいけばな協会展です。こちらはね、もっと幅広い流派の集まりなので、もっともっとバリエーション豊富なお花が見られると期待しております。
生け花古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承生花と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代花を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。生け花古流大観流小鵜会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイズブリの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。あ、そういえばね、先週の気になるって言っていた宮永の住んでいるアパートのさ、周りをさ、雨水を排水するためのそういう装置を作る工事しますよっていうお知らせのお手紙、そのお手紙が縦書きで、しかもその縦書きの電話番号のハイフンがなぜか横の漢数字の1みたいになっちゃってて、すごい気になるって言ってたんだけれども、実はね、もう一通また来たんですよ、お知らせが。また縦書きだったけど、でもね、電話番号のハイフンが縦になっておりました。でね、その紙を作った後、あ、これもう言っといた方がいいなって思ったんだろうね。メモがね、手でね書き加えてあるの、やっぱり縦書きだった。しかもね、なんかね、筆までいかないんだけれども、いわゆるフェルトペンでね、あー、やっぱりこの方自分の中で書くのが縦なんだろうなって字を見て思いました。宮永縦に書くことめったにないからな。縦書きと横書きの文化ってなんだろうね、すでに別物になってきているのかもしれません。というわけで、この番組では番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。